ただいまの時刻は14時45分です。休憩前に引き続き会議を開きます。次に生活福祉常任委員会を代表いたしまして、質問順2番、8番、宮田真理子議員に代表質問を許します。宮田真理子議員。
はい、8番宮田です。
8番宮田真理子議員に1回目の質問を許します。
はい、それでは生活福祉常任委員会を代表いたしまして、代表質問させていただきます。では先、一番最初に国民健康保険事業でございます。国保税引き上げも視野に入れ安定した運営の確保を目指すとございますが、平成30年度からの新制度以降の実施による町としてのメリットをどう捉えていらっしゃるかということでございます。次に、同じく国保事業の中で医療費通知後発薬品差額通知による医療費への理解と適正受診の呼びかけを行う、でこの方策の検討の進捗状況はどのようでしょうかということでございます。次に後期高齢者医療制度でございます。保険料率について、先日据え置きというふうな方針を、広域連合から示されたということでございます。これを受け町としての現状と対応状況はどのようでしょうか。次に高齢者福祉でございます。高齢者施策を推進する担い手である地域の方々およびボランティアの高齢化の進捗が著しい現状を町として把握していらっしゃるかどうか、またこの状況を鑑み体制を維持するための方策を検討していらっしゃるかどうかということでございます。次に障害者施策でございます。社会参加の促進、生活の場、働く場の確保とございますが、新たな方策などの検討状況はどのようでしょうか。次に例年施政方針にうたわれているところでございますが、グループホーム設置に向けての規模、場所および問題点など現状および具体的な進捗状況はどのようでしょうか。次に介護保険事業でございます。介護保険制度の改正に伴う介護予防日常生活支援総合事業の推進について、この制度が実施されることに伴い要支援 1,2 の方々のサービスの実施自体が、実施主体が町に、移管となります。しかしながら介護報酬の値下げ等の厳しい現状もあり、事業者が事業を受託してもらえるかとは、到底思えません。このような状況を鑑み、現在のサービスレベルを町として維持できるものかというふうに、維持できうるものというふうに、理解なさっているかというふうな質問でございます。次に住民健診、がん健診、人間ドックについてでございます。生活習慣の予防事業を引き続き実施するとあります。当該事業において新たな取り組みの実施も必然と思いますが、どのようにお考えでしょうか。また脳ドックにかかる助成事業について復活させるべきと思いますが、どのようにお考えでしょうか。次に病院事業でございます。町立湯沢病院は湯沢町にとって大切なかかりつけ病院でございます。その観点からも計画的かつ効率的な医療機器更新を図る必要があると、理解しております。どのようにお考えか、また町民の病院に対してのなお一層の信頼と理解が進むことが必要と解するが、見解はどのようでしょうか。またそのことを実現するための方策はどのようでしょうかということでございます。次に、徴税の部下と徴収に、なります。税収は町の根幹であり、適正な課税と税収の確保に、引き続き努めることでございましょうが、昨年一昨年と毎年のように課税誤りが判明するような、状況を受けて、 税務課の人員体制の再構築、職員教育の徹底及び関連マニュアル等の整備等の、再発防止策の進捗状況はどのようになっておりますでしょうか。また滞納額の、縮減に対する取り組み姿勢については町長が自ら先頭に立って、事案に取り組む姿勢が何よりも重要であると、理解しておりますが、町長の、お考えはどのようでしょうか。また大口滞納者に対する取り組みの姿勢が、あまり見えてこないというふうに理解しておりますが、どうでしょうか。それを、実施する体制が構築されていないのではないかというふうに、思いますが、いかがでしょうか。ということで、1回目を終わります。
はい、8番、宮田真理子議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは生活福祉常任会を代表した宮田議員の質問にお答えをいたします。最初に国民健康保険事業につきまして、国保制度改革に伴い平成30年度から都道府県が市町村とともに国保の運営を担うことになります。これは増加する医療費と減少する保険料収入等の要因により弱体化する市町村単位の財政運営について新たに都道府県が責任主体となり制度の安定化を図ることを目的としています。国としては低所得者対策として平成27年度から約1700億円の追加財政支援を開始し、平成30年度からは3400億円に拡大することとしています。これにより町の財政負担がある程度軽減されるとともに被保険者、特に低所得者の負担が少なからず軽減されるのではないかと考えています。期待される効果としては新潟県が財政運営の責任主体とになることから人口透析等の高額医療費の発生などの多様なリスクを県全体で分散することで予期せぬ給付増などに対しても財政の安定性が期待されています。また新たに構築される国庫事務の標準システムの活用と県が示す統一的な運営方針により町の事務の効率化と標準化も期待されます。次に医療費の通知のところでございます。次に医療費への理解と適正受診の呼びかけについてですが、年々医療費が増加する中、本年度から改めて医療費通知書、医療費のお知らせの送付を開始するとともに、後発医療薬品差額通知書も引き続き送付しています。これは自身にかかる医療費を改めて確認いただくとともに、ジェネリック医薬品の活用を呼びかけることで、適正な受診と医療費の抑制を図ることを目的としています。効果が現れるのはもう少し時間が必要かもしれませんが、新年度もこうした取り組みを継続するとともに、広報を通じても医療費への理解と適正受診を呼びかけてまいります。次に、後期高齢者医療制度につきまして、広域連合の説明によりますと、県全体では後期高齢者の所得の伸び率を 0.26% 増と推計し、保険料据え置きであっても保険料収入自体は微増を見込んでいます。しかしながら療養給付費等の支出の増額も見込まれ、不足する財源を剰余金と基金で補うこととしています。湯沢町の現状ですが、後期高齢者数は高齢化に伴い増加傾向にあり、療養給付費も増加傾向にあります。いずれにしろ後期高齢者医療については公益連合が主体となり運営を行っており、町はその予算に基づき決定された保険料を徴収し納付金を納める体制となっています。保険料据え置きによる事務取扱いの変更等はありませんが、引き続き高齢者の利便性に配慮した窓口業務に努めます。高齢者福祉につきまして、 ボランティアの高齢化状況について数的な把握はしておりませんが、なかなか新規の会員が入らない、メンバーが固定しているなどのご意見はお聞きすることがあります。介護保険制度の介護予防日常生活支援総合事業において生活支援コーディネーターの配置や協議体を設置し生活支援体制整備事業を進める中で関係者のネットワーク化、担い手の養成やサービスの開発などに取り組んでまいります。この事業をきっかけとしてボランティアの充実を図っていきたいと考えております。次に障害者施策でございます。障害者の支援としてサロン事業の充実を図るとともに移動支援等の障害福祉サービスを活用しながら社会参加を促していきたいと考えております。また障害等で親亡き後など今後の生活について不安な方に関して権利擁護について理解していただくような研修会を開催するなど啓発に努め、権利擁護について社会的な理解が深まるように社会福祉協議会とともに進めていきたいと考えております。なお社会福祉協議会で法人貢献の受任に向けた体制を整備する予定であり、町も支援するように予定であります。次に、グループホームのことにつきまして、グループホームに関して昨年候補物件について検討したところ構造的に実施困難であり断念したところです。物件を探す上で避難経路、駐車場の確保、階段の傾斜、共有スペース、高床式住宅の制限等の課題があり物件を特定できていないのが現状です。しかしながらグループホームの必要性は感じているところで引き続き物件を探すとともに高床式住宅からグループホームへの転用にかかる規制緩和について県自立支援協議会を通じ、要望してまいります。次に介護保険事業につきまして、要支援の方々の訪問介護通所介護サービスについては身体介護を伴うサービスが必要な方は現行と同様なサービスを確保する予定です。身体介護を伴わない生活支援が必要な方への支援については生活支援体制を整備するための検討を社会福祉協議会やボランティアの方々と始めたところです。今後地域でお困りの方々を地域で支える仕組みづくりを検討していき、ニーズに合わせたサービスを提供できるよう努めていきたいと考えます。次に生活習慣病の予防事業につきまして、日常生活を営む上で大きな制約があり医療保険の事業運営にも影響が大きい人工透析につながる慢性腎臓病や多くの合併症を引き起こしうる糖尿病の予防事業は生活習慣病予防の要として平成28年度も引き続き事業展開を予定しています。これまでは検診結果を確認して疾患を発生しやすい高いリスクを持った方を対象に絞り込んで対応してきました。これはハイリスクアプローチという方法ですが、問題を持った少数の方へアプローチするものとなります。しかしハイリスクと考えられなかった方であっても全くリスクがないわけではなく、潜在的なリスクを抱えた人たちが存在すると考えられます。そこで平成28年度は事業の対象者を一部限定せず、検診会場でできるだけ集団全体へアプローチする取り組み、ポピュレーションアプローチを検討しています。次に脳ドックにつきまして、脳ドックの当初の目的は未破裂動脈瘤の発見で突然発症するくも膜下出血などを未然に防ぐための検査でした。現在は未発病の脳血管疾患あるいは危険因子など病状の ない病変を全般的に早期発見することで発病や進行を予防することにつながるようになりました。一方、脳ドックでは加齢による微細な病変が現れやすいので、それをどう扱うかが難しいという側面もあります。単に検査を受けるだけでなく、脳疾患の危険因子である高血圧、糖尿病、高脂血症などを取り除き、生活習慣を改善する取り組みを並行することが重要であります。脳ドック検診とその結果を受けた生活習慣改善のための保険指導を並行すれば、ある程度の費用対効果は期待できると思います。脳ドックにかかる助成事業はかつて行われていた時期がありましたが、助成申請件数が少ない状況でした。今後高い費用対効果が出るような仕組みを研究する中で、ご要望が多ければ検討したいと思います。次に病院事業につきまして、これまで町立伊沢病院の医療機器は指定管理者と綿密な協議を重ねた中で適宜計画を見直しつつ更新してきました。病院の開設が平成14年度でしたので、すでに13年が経過し、耐用年数が経過した機器も出ているところです。安心安全な医療を担保するためにも、計画的かつ効率的な医療機器更新は町と指定管理者がともに重要事項として認識しています。今後も優先順位を見極め適切に更新してまいります。また平成27年度、魚沼地域の医療再編がなされたことで、町立伊沢病院が町民のかかりつけ病院である役割がより明確に、より重要になりました。このことを町民皆様により一層ご理解していただけるよう努めていかなければならないと考えております。そのためには魚沼県域救急医療連絡協議会など各方面と連携し、広報資源を最大限利用活用して積極的にお知らせをしてまいります。次に町税の部下と徴収につきましてです。まずは2年続けての課税誤りが判明したことに関し深く反省するとともに、納税者の皆様にご迷惑をおかけしたことに真摯に受け止め、税務行政の信頼回復に努めてまいりたいと考えております。昨年12月の課税誤り判明後に、税務課では職員のさらなる自己検鑽はもとより適正な事務執行を資するため、事務マニュアルの策定に取り組んでいます。本年度中に概要を作成し、以降必要な部分を肉付けし、人事異動等により人が変わっても適正な事務が執行されるよう努めてまいります。いずれにしろ事務内容に疑義が生じたときは、係内、課内で詳細に検討し、上司に報告し、チェックを受けるなど、チェック体制の強化を図り、適正課税に努めてまいります。次に、滞納額の縮減に対する取り組み姿勢につきまして、滞納額の縮減についてですが、大口滞納者については、滞納処分による差し押さえや納税制約による分納等により対応しています。中にはすでに実態を有しない法人や多重債務の滞納者もおり、対応には苦慮しているところであります。私自身も特に大口滞納者については税務課からその動向について報告を受けるとともに対応について協議しており、必要において個別の事案にも取り組んでいく考えであります。体制については嘱託員を含めた人的体制を維持強化し、県の徴収機構と連携しながら差し押さえの確保に努めてまいります。以上です。
町長の答弁が終わりました。8番宮田真理子議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目をお願いいたします。国保税の引き上げということでございますが、 これ、2月の委員会で、でしたでしょうか。担当に伺いましたところ、町として何か変わったことがあるかというと、町としては、今まで通りのことをやって、町民に、住民に近い、沿った形でやっていくというふうに、伺っておりますし、メリットということはあまり感じられないというふうに担当から聞いておりましたが、町長はメリットがあるというふうにお考えなのですね。次に、医療費通知のことでございます。この医療費通知、後発医薬品差額通知によるもの、医療費への理解と適正受診ということですが、この医療費通知については、あなたにこのぐらい医療費がかかってますよというふうな通知でございますよね。で、これに関しては、私も以前そういうふうな通知を受けたことがあります。これについては、非常に自分にこんなに医療費を、なんでしょう、医療費がかかってるんですよということで、まあ、そうなんだ、この月はこのぐらい払ったし、まあ、国保の時には国保からも出してもらったんだろうなということでございましたが、今度これを逆に、あなたのために国保がどれほど金を使ってるんだよっていうふうに上から言われてしまうと、萎縮してしまう部分が出てくることもあると思うんですよ。人によっては。この医療費の通知については、文言等十分に、考えてをしていただきたいということもございます。後発医薬品差額通知ですが、このジェネリックについては、湯沢病院は、ずいぶん前から取り組んで、ジェネリックについては、進んでいると思います。これでも、湯沢病院については、湯沢病院の医師が、ジェネリックというふうに、判断して、まあ、ジェネリックで良いというふうにしているから、まだよろしいかと思いますが、今度、ジェネリックで、この患者さんにはジェネリックの医薬品を使用してくれというふうに言わないところにまでも、こういった通知が行くわけですね。このジェネリックを使用しなさい、使用しなくていい、そういった判断は医師によるものだと思いますので、これの通知、差額通知については、いかがなものかと思うんですよ。これは、町がやってることではないのかもしれないですね。町がやってることではないのかもしれないです。上からのお達しでやってるのかもしれないですけれども、これについては、ジェネリックのそういった、通知に関しては、私はいかがなものかというふうに思っております。で、後期高齢者医療制度については、先ほどの、お話で、金額は上がることがないということで、差額的なものは、町が、そういったところが負担していくのだというふうに理解してよろしいのかなというふうに思いました。高齢者福祉についてでございます。数を把握していらっしゃらないということでございました。また生活支援コーディネーター担い手の確保をしていくためにこれから努めるということでした。具体的な政策、ことを考えているかというふうに、お伺いいたします。障害者施策でございます。成年後見制度については、社協が受託して、受任してくださるということで、大変良かったなというふうに思っております。これについては、ますます、研修いろいろ重ねていただいて、頑張ってやっていっていただきたいと思います。グループホームについてでございますが、グループホームについては、我々委員の方には、委員会の方には、どの辺でこういったお話があるというふうなことは、陰で話を聞いてこられる方などは情報を持っているようですが、委員会の方には、現在こういう状況であったというふうなお話は なかったというふうに考えておりますので、ぜひそういったところのお話も委員会の方でお話をいただけたらと思います。また引き続き、このグループホーム設置については、取り組んでいただきたいというふうに思います。介護保険事業についてでございますが、要支援1、2で、体に補助、日常生活に補助がいる方には、現行のまま行けるということでございました。これは受けられない方も、受けられない方も多く出てくるというふうなことでよろしいのでしょうか。次に、住民検診、がん検診、人間ドックでございます。これについては生活習慣病の予防事業ということで、担当部が相当頑張っているというふうにはいつも私は監視しているところでございます。また腎臓病、糖尿についても先般の委員会で、ご報告をいただいたところでございますし、頑張っているなというふうに思っております。その中で、このドック、検診事業については、その時その時で、その時代の、というか町民の体調、そういったものにも合わせて、保健師さんなどが考えていらしてやっているのかと思いますが、先ほどの人間ドックについては、単に、脳ドックということではなくて、というふうなお話でした。この腎臓病についても糖尿についても高血圧、高脂血症、いろいろなところが脳につながっていくこともございますので、お言葉を返すようではございますが、単に脳ドックということではありません。平成9年から15年までに、やっていた脳ドック、その時で、多い時で3人しか受けていらっしゃいませんでした。1回3万3000円を町が、補助するというふうな施策でございましたが、受ける人数が少ないということではなくて、受ける人数が少なかったから腎臓糖尿というふうにこういうふうに来るのではなくて、高血圧、高脂血症と来るのではなくて、すべてにおいていろいろなところでどうぞ人間ドックを受けてくださいというふうに持っていかなくてはいけないと思います。腎臓病、糖尿病がある方、これは、脳疾患に、つながることも多いですし、高血圧、高脂血症ももちろんそうです。そういったことについては、腎臓と糖尿をやっているから、いいということではなくて、腎臓、糖尿、さらに、脳ドックについて、女性は全てを負担しろということではなくて、一部、負担でも、一部女性でもよろしいかと思います。については、この腎臓、糖尿病がある方、高血圧がある方、そういう方には、その脳についての、ドック、また、そういった受診を勧奨されてはいかがでしょうか。勧奨ですね。町長ももちろん、こういったことについては、ご自身も、こういうことには理解があるというふうに私は思っております。ぜひ、この、干渉を進めていくべきだと思います。3万3000円をみんなに、助成をしろということではなくて、皆さん、脳疾患にかかる方は、50代、60代の、働き手が、社会を支えている、家族を支えている、そういう方たちが、ここ数年来かかっているように思いますので、またこれを干渉することによって、高額医療費、そういったところも抑えていかれるのではないかと思います。 これについてのお考えをお聞かせください。病院事業についてでございます。湯沢病院は、大切なかかりつけ病院であるということは、誰しもが考えて、分かっていることでございます。先ほど、病院に対し、病院に対しての、町民の理解を進めていかないかというふうなお話をさせていただいたのですが、救急連絡協議会、あと広報、そういったところを使っての理解ということでございました。これについて、町立湯沢病院の体制をどのような一次医療、二次医療、三次医療とありますが、町長はどのように返していらっしゃるのかをお聞きします。また町民が、私たち町民患者側がどのようにしてかかればよいのかを、町長がどのように理解しているかをお聞かせください。町税の部下と聴取に移ります。風誤りについてでございますが、信頼回復に努めていかれるということでございました。この信頼回復に努めていただくのは、まあ、もちろんでございますし、私は個人的にこの風誤りを見つけたことについては、むしろ職員が新しい体制になって目を光らせて、見つけることができたというふうに感心しているところでございます。ただそれを繰り返しやっていかないためにマニュアルを作るということでございましたね。で、マニュアルを作って作りっぱなしではいけないということなんです。マニュアルを作ってそれをその担当の方ばかりが見ているばっかりだと、また同じことが繰り返されてしまう。誰が見てもわかるマニュアルというふうに伺いましたが、新しい方が来てもわかるマニュアルというふうに言うお話でしたが、マニュアルを見て、マニュアル通りに仕事をして、さらに、別の目で見て、というふうに二重三重の目で見ていかなければ、こういったことがなくならないのではないかなというふうに思います。決してこの、風誤りを責めていることではないというふうに、理解していただきたいと思います。また先ほど町長が滞納については、必要があればご自身も出向くというふうに、おっしゃいましたが、これで間違いがなかったか、もう一度教えてください。2回目終わります。
はい、8番宮田真理子委員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは宮田議員の2回目の質問にお答えをいたします。まずこの国民健康保険事業について、まあ、町としてメリットがあるかと、こういうお話であったというふうに思うんですけれども、ここに記載をさせていただいた通り、低所得者対策として平成27年度から約1700億円の追加財政支援を開始し、平成30年度からは3400億円に拡大することと、こうなっているということでございます。この町の財政負担がある程度軽減されるとともに、被保険者、特に低所得者層の負担が少なからず軽減されるのではないかと、このように考えていることでございます。その次の、次のこの国庫のことですけれども、国庫がこれぐらい、お金を使って、いわゆる通知書が来ることによってですよね、 国庫はこれぐらいお金使っているということで、まあ、どちらかといえば上から目線になっているんじゃないか、まあ、この、まあ、文言について、まあ、よく考えて出しなさいということだというふうに思うんですけれども、まあ、それと加えて、まあ、ジェネリックについてもですね、まあ、医師が判断をして、まあ、湯沢町病院の場合はジェネリックが多いと、まあ、こういうことなんですけれども、いずれにしてもですね、決してですね、上から目線というようなことでこれを進めているということではなくて、まあ、国庫会計の方もですね、被保険者がまあ減ってくるというようなことでですね、それと加えてやはり、そのことがやはり、一番だというふうにも思うんですけれども、医療費についてもですね、まあ、人数が減った分は少なくなるわけですけれども、まあ、しかし、まあ、国庫税が、多くかかるというようなことや町もですね、結局繰入れ金ということをしているというようなこともあって医療費をやはり全体として、まあ、安くしていきたいというその取り組みの中でですねこのジェネリックが同じ今の薬と同じように使われているとすればそれを活用していっていただきたいということで進めているんだと、まあ、こういうふうに今理解をしています。次にこれちょっと次にこのボランティアのことですけど、まあ、数を把握してないじゃないか、まあ、具体的な考えがあるのかとこういうことなんですけどもやはりですね、ボランティアさんが少なくなってきていることは間違いのないことで一人が大体同じようなそれぞれの事業について一人が3人3つも4つもですね、ボランティア活動をしているというようなことが、実態でございますので、この、今のですね、この、いわゆる、介護保険制度の介護予防、日常生活支援総合事業においてですね、生活支援コーディネーターの配置や協議体を設置し、生活支援体制整備事業を進める中で、この関係者のネットワーク、担い手の養成や、サービスの開発などに、これからも取り組んでいきたいと。このように守っております。次にこの障害者施策については、法人貢献人の受任というようなことで、頑張ってということでございましたのでこの方向で進めさせていただきたいとこう思っております。次にこのグループホームのことにつきまして、委員会に話がなかったと、こういうことでございますが、今後はですね、きちんと話をするようにですね、またしていかなければならないと思っておりますし、グループホームについては、やはりユーザーの中でも、やはり必要だという認識をしていて、これからも先ほどここにも書いてあります通り、高床式というのがやはり一つの障害となっているようでございますので、そこのところが取り除くことができないかということも含めてですね、この県の自立支援協議会を通じて要望していきたいとこう思っております。次に介護保険事業でございます。受け入れられない。これについてもですね、受け入れ、要支援の方々の訪問介護、通称介護サービスについては、身体介護に伴うサービスが必要な方は、現行と同様なサービスを確保する予定とこういうことでございますので、受けられない人が、多く出るということはないと思っております。次に、その、住民検診、がん検診は人間ドックのことでございますが、確かにですね、今この脳ドックとこの24ページと25ページとご一緒にお話があったというふうに思っておりますけれども、やはり町としてはですね、その腎臓病をはじめとしたその生活習慣病というものをですね、こう予防する、そういう取り組みを、していく一方でですね、今言ったその、そういう病気自体を、やはり少なくしていこうということの取り組みと、これらに合わせて国庫でも35歳からドックの補助をしたりですね、高齢者ドックへの助成もしているところでございます。ただもう一歩踏み込んで、宮田議員が言われるにはいわゆるその脳ドックということでのお話でございましたけれども、先ほどもですねお話1回目の答弁でもさせていただきましたようにですね、様々なことを検討しながら、要望が多いということであれば、 まあ、検討していきたいと、まあ、このように、まあ、思っているところでございます。次に、まあ、病院事業、町長はどういうふうに考えているんだと、こういうことだというふうに思いますが、これについてはですね、開院当初、あるいはその計画の時点から、1時 1.5 時診療ということだったというふうにも思っておりますので、この制度を上げていくということは、まあ、やはりその町としての負担が多くなるということだというふうにも思っております。まあ、そういう中で、まあ、病院でもですね、できること、できないことを取捨選択はしていると思いますけれども、24時間で、やはりこの観光の町や、あるいはこの湯沢の町民の皆さん方の、いわゆるその緊急時に際してですね、備えてくれているという部分がございますので、1時 1.5 時という中での、そういう考え方を今も自分自身思っているところです。まあ、町民がどのようにかかればいいのかと、まあ、こういうことですけれども、やはり今言った1時 1.5 時ということで、救急救命というようなことやですね、そういう専門的なこと、事柄については今基幹病院もできてきているわけでございますから、そういうところで、そういうところ、そういう、まあ、病院をですね、利用していただくことが、まあ、いいのではないかと、まあ、このように思っております。次に町税の部下と徴収のことでございますが、まあ、見つけたことを責めてるんじゃないと、こういうふうにおっしゃっていただいて、大変やはりありがたく、まあ、思っているところでございますが、やはりしかし、そうは言ってもですね、こういうことが二度と、まあ、起こってはならないということは、今ほど宮田議員からもお話があった通りだと思っておりますので、まあ、そのことでですね、この事務マニュアルの策定ということに今取り組んできているわけでございますので、きちんとした、やはりその二重三重の目で見てというようなことが、この最後のところで私1回目の答弁をさせていただいた通りですね、こういうことが起こらないようにしていきたいとこう考えておりますので、ぜひですね、職員も一生懸命頑張っておりますので、ご理解をしていただきたいと思います。まあ、次にこの町長のいわゆるその滞納の人に対して、まあ、町長としてどういうふうに対応していくのかと、こういうことでございますが、ここにも書いてあります通りですね、その個別の事案にもですね、さまざまな話を聞く中で、どのように取り組んでいくか、これからまた考えていきたいと思っております。以上です。この P19 ページの後期高齢者医療制度のことについてちょっと聞き忘れたんですけど、これ何か聞いてましたか。
2枚目ですね。
いいですか。
所長、自責にお乗りください。3回目。町長の答弁が終わりました。それでは8番、宮田真理子議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目をお願いいたします。国保税については、理解をいたしました。町としては財政的に、まあ、上からもらえるのでちょっと負担が減るからまあいいんじゃないかということで、まあ、メリットはそういったところということで、はい。で、ジェネリックについてはどうしてもちょっと見解が違ってきてしまっているように思います。医師がジェネリックを使ってよいというふうな判断をしている場合に、湯沢病院の場合は、まあ、ジェネリックをなるだけ、まあ、処方しているかと思います。そうではなくて、新薬を、まあ、わざわざ処方している先生もいらっしゃるわけですから、そういった場合はわざわざ町が医療従事者でもないのですから、そこでもって、ジェネリックにしたらどうかというふうな、そういったところはいかがかと思います。あ、そうです、そうです、そうです。はい、今これは、ジェネリックをとの差額をお知らせするということで、それがまた患者側の負担というか、萎縮してしまうというところにつながるのではないかということなのです。その辺を、町長もご理解していただきたいと思うので、このジェネリックについては、何が何でもジェネリックにしなさいというふうな、ニュアンスの、そういった通知は、避けていただきたいということでございます。私も先日、まあ、ユーザーではないんですが、個人に行ったときに、薬局で、この 宮田さんが作ってるお薬、使ってるお薬はジェネリックもありますが、どうなさいますかというふうに本人から聞かれた事例もありますので、そういうふうな事例もありましたので、まあ、町長のお手元に届いたようですが、その文言も、あなたとのそういった差額は、まあ、大体役場からそういったはがきが来るとなると、結構ね、何事だろうと思ったりするもんなんですよ。まあ、その辺を考えて、ジェネリックについては、通知、そういったものも、考えていただきたい。その医療費の通知についても、私はどちらかというと、そういったハガキが来ると、こんなにかけてしまって申し訳ないと萎縮する、患者が多いのではないかというふうに思ってしまうのでございます。ボランティアが少なくなっているということで、高齢者福祉と、介護保険事業のところに合わせて、ボランティアが少なくなってきているので、ネットワーク作りをしていきたいというお話でございました。そして、まあ、ボランティアが少なくなってきているというところで、高齢者のところはよろしゅうございます。で、介護の方に飛ばせていただいて、介護保険事業ですが、受けられない人はいないというふうに、理解してるとおっしゃったでしょうか。受けられない人は出てこないわけですね。現行、養子縁1、2で、の方で受けられる人は出てこないというふうに、先ほどおっしゃいました。それで間違いがないかどうかをお願いいたします。その住民検診、いいですか。住民検診、がん検診、人間ドックについては、町長の理解が得られたと思って、おりますが、この検討をさせていただくということが非常に信用できないんですけれども一昨年の12月の一般質問だったと思うんですが、私人間ドック検診事業、検診女性事業の再開をしてくれているときに、研究して検討してくださるというふうな、お返事をいただきました。どのような研究検討をしていただいたのか、まあ、今回そこまで聞かないでおきます。きちんとその
代表質問ですので、
はい、
委員会の代表として
わかりました。関連して、以前のお話をさせていただいております。以前そういうふうに、人間ドックについてのお話をさせていただいておりますので、今回そのように、検診事業をまた、鑑賞についてお話を、考えを持ってくださったということは非常にありがたいと思っております。ぜひきちんと検討していただくように。検討して推進して、いただくようにお願いをいたします。最後になります。病院事業についてでございます。町長がおっしゃる通りに、湯沢病院一次医療と二次医療に近いところまで言っているかと思います。そこで、町民に対しての、町民が湯沢病院に対しての理解をしていく必要があるというふうに、思っておりました。先ほどの町長のお話の中で、答弁の中で、大きい病院ができたと、基幹病院ができた。そちらの方に重い病気だと思ったときにはそういうふうにしましょうというふうなお話が聞けました。よかったと思います。やはり私たち、湯沢に住んでいますと何が何でも湯沢病院に全てを委ねなくてはならないのではないかと、まあ、頼ってしまうんですね。だけれども、私たち患者側も、 自分がどういう状況であるかをまず湯沢病院に行った時には先生にきちんとお話をしなければならないというふうに感じています。自分の病状をきちんとお話しする。それともう一つ、病院にかかって全てを病院の先生にお任せすることではなくて、自分で、判断をしなければならないこともあるかと思います。自分の病状をきちんと判断をして、少しでもそうやって、ユーザー病にかかっていて、ひょっとしたら別のものもあるのではないかと思ったときには、セカンドオピニオンであるとか、ちょっと、人の意見を聞いて別の病院に行ってみるとか、そういったことも必要になってくると思います。湯沢病院は、湯沢町の町民にとって何よりも大事な町にたった一軒ある病院ですので、本当に大事にしなくてはいけないと思います。町長も先ほどおっしゃっていただいたように、1.5 次医療、先ほどのお考えを、いろいろなところでお話をしていただければ、これがまた広報に頼らず町長の言葉として皆さん町民に広がっていくと、また町民も理解を深めるかと思います。よろしくお願いいたします。3回目終わります。
はい、はい、8番宮田真理子議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。1回2回の答弁で終わってる部分もありますので、はい、3点になりますかね。
そうですか。はい、4枚も
数値の関係、そして2番目が介護の受けられない人が、いないという話ですが、いるのだろうかと、
はい、
それから病院の件についてこれからの取り組み、3点。
はい、それではこの多分これジェネリックのことが、あったというふうにも思いますが、町としてその上から目線でこれを出しているのではなくて、先ほど申し上げたようにですね、医療費の縮減をはじめとして結果としてやはり被保険者の方々の負担を減らしていこうということもあって、こういうふうに進めているところでございますので、文言等々については気をつけなきゃならないと思いますが、萎縮するというようなことではなくて、最終的な判断はそのいわゆるこれを送られた方々がするということですので、ご理解をいただきたいというふうに思います。次に
介護ですね、
はい、このことについてもですね、先ほど、受けられない人が、出ないというお話でしたけれども、今現在このサービスを受けている人は、そういう受けられないということは出てこないということでございます。で、従いまして今後についてもですね、サービス、新たなそういう方々が生じたときにどのようにしていくか、当然きちんとしたサービスが受けられるような体制作りというものを作り上げていかなければならないのだというふうにも思っています。もう一つ、病院のことで、ドックのことは、いいよ、いいですね。
はい、
はい、そうしましたら、次がこの病院のことで、病院が、その今いわゆる町民の皆様のかかりつけ病院だということで、その、かかりつけについて、どのような、診療がされているのかということは、一時 1.5 だというようなことについて、これからですね、年寄り会やですね、老人会やそういうようなところで話がする機会があればですね、そういうこともしていきたいとこう考えております。以上です。よろしいですか。
はい、町長の答弁が終わりました。以上をもちまして、生活福祉常任委員会の代表質問を終わります。ただいまの時刻は、15時40分です。15時50分まで暫時休憩をいたします。50分。